強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も私立総合事務所様にお伺いして、社会保険労務士行政書士の寺内正樹先生にルールに関するノウハウをお伺いしたいと思います。寺内先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週まではですね、ルールの活用についてお伺いしてきたんですけれども、今回はやや難しそうだなということなんですけれども、ルールの作り方についてお伺いしたいと思います。ルールってやはり作る方って慣れてない人が多いので、なかなかそのルールを作ってない会社が多いっていうのは、このルールの作り方がよくわからないからっていうこともあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり一番最初にもお話ししたんですけれども、ルールの守り方とか従い方っていうのは結構いろんな場面で教わるケースっていうのは多いんですけれど、どうやってルールを作っていくのかっていうところってなかなか教わる機会ってないと思うんですよね。ですから一番多いのは、社長さんが自分自身の考える当たり前を、いやもうこんなの当たり前なんだから、これの私のルールを守ってくださいっていうふうにやっちゃうケースが多いと思うんですけれども、ただこれってどうなるかっていうと、ルール自体はもちろんできるわけなんですけれども、ただすごく押し付け感は強くなりますよね。で、以前にもお話しした社員さんの当たり前と社長の当たり前が違っちゃってるような場合っていうのは、完全にもう押し付けになって、で反発が起こってみたりっていうことがあるわけなので、そこの部分をそういう作り方じゃなく、じゃあどうやって作っていくのかっていうところで、大きく3つのステップっていうのがあるんですよね。ですからここをちょっとお話ししたいなと思います。で、まず1つ目のステップなんですけども、ステップ1ということですが、まずは何はともあれ当たり前の棚卸しをしてくださいということですね。ですから会社ですとか、まあ、部署っていう場合もあるでしょうけれども、会社とか部署にとっての当たり前っていうのを徹底的にまず調査するってことですね。ですから当たり前って前もお話しした通りで、本当に人それぞれなんですよね。ですから自分が当たり前だと思ってても、すぐ隣の同僚はそういうふうに思ってるかって言うと、全然そんなことなかったりっていうことが本当にいっぱいあります。ですからまず自分がそもそも会社のこの業務について当たり前だと思ってることって何なのかっていうことを全部まず洗い出していく必要があるので、それをとにかくもう出していくってことですね。で、注目していただきたいのは、そのそれぞれ個々によって差が出てる行動ですね。差が出るってことは意識がずれてるわけなので、当たり前の意識がずれちゃってるってことなので、例えばじゃあ朝来た時に最初にする行動っていうのが人それぞれ多分違うと思うんですよ。で、朝来た時に会社に来ました。で、最初にいきなりパソコンを立ち上げるっていう人もいれば、いきなり座ってどうですかね、昨日の書類をチェックするっていう方もいるかもしれないですし、いろんな行動ってそれぞれバラバラだと思うんですけども、注目すべきはそういうところですね。個々それぞれに行動が違ってる場合に、それはその人にとっての当たり前かもしれないんですけれども、他の人にとったら全然当たり前じゃないことっていうのがあるので、そういったところっていうのがどういうものがあるかなっていうことをまず棚卸ししていくっていうのがステップの一つ目ですね。
はい、この棚卸しなんですけど、寺内先生の本では社内ルール作成チェックリストっていうのがあるんですけど、例えばこれは社員さんに書いてもらうっていう方法もあると思うんですけど、一斉に一堂に集まってもらってブレインストーミング風に書き出すっていう方法も取るときはあるんでしょうか。
そうですね、特にやり方こうしてくださいっていうのが決まってるわけではないので、結論として最終的に出しやすい方法を使っていただければいいっていうことなんですけども、例えばもうやり方は本当に会社によって様々です。個々それぞれに、じゃあその自分が考える当たり前って書いてきてっていうので書いてきてもらって、それをみんなで割って提示するっていうやり方もありますし、今六角さんがおっしゃったみたいに同じ場にもう一堂に会して、うちの会社の当たり前ってどんなものがあるかねっていうことをみんなで一気に会議の場で話し合っちゃうみたいな方法もあったりします。ですからこういう方法を取ってくださいっていうのが決まってるというよりは、そのそれぞれの会社の、まあ、雰囲気であったりやり方みたいなのがあると思うので、一番やりやすい方法で、ただその自分が本当に当たり前だと思っていることっていうのはどんなことがあるのかっていうことをみんなで出し合うってことですね。 それが一つ目のステップになります。それから次のステップとしてはステップの2ですけれども、
はい、
理想をイメージしてくださいということなんですね。ですから今ステップ1でやったのは当たり前をバーッと出したと。で、それは今の現実なんですね。今の現実はこういう状態にありますと。で、個々それぞれにその現実で当たり前にしていることは違うんですけれども、ただ少なくとも今現実に行われていることなわけです。じゃあ果たしてそれが自分たちの理想とする姿なのかっていうことを次に考えてもらいたいってことなんですね。ですから理想の会社であったり部署であったりっていうことを考えた時に、先ほどのケースで言えば朝最初に来た時にどういう行動をするのが理想なのかってことですね。最初にパソコンのスイッチを入れるのが理想なのか、昨日の書類のチェックをするのが理想なのか、それとも朝朝礼をしてみんなで今日はじゃあこういう方針で行こうっていうことを決めるのが理想なのか、それは多分それぞれの会社であると思います。ですがその重要なことはこうしたいという理想の部分をイメージするっていうことなんですね。それが出てこないと現実があってその理想があって、でそこを次実はステップの3にそのまま行っちゃうんですけれども、はい、ステップの3がこの当たり前の部分と理想を分析するっていうことが必要になります。先ほども言った通りで当たり前は現実なんですね。今現状がこうなってますっていうのが当たり前です。でそれに対してステップ2で理想をイメージしました。じゃあその当たり前と理想は現状どうなってるのってことですね。当たり前と理想が同じ場合もあれば違っちゃってる場合も当然あるわけですけれども、両者が同じ場合であればこれも話としては簡単ですね。当たり前と現実の状態と理想の状態が同じっていうことはもう理想通りのことが実現できてるっていうことなので、それをまあ明文化したものがないんだったらそれを明文化すればいいって話ですよね。まあでもなかなかそうなってるケースの方が少ないので、多くはやっぱり当たり前と理想が違っちゃってる場合なんですよね。で違っちゃってるにもいくつかパターンはあって、一つ目のパターンとしては当たり前と理想は違っちゃってるけれども違っちゃっていてすぐに本当にもう理想を目指した方がいい場合ですね。ですから例えばじゃあ当たり前の現実が遅刻がもうものすごく多い会社だったとして、みんな当たり前のに遅刻してくると、定時は9時のはずなのにみんなもう微妙に5分10分遅れてきます。でそれがもう当たり前になっちゃってると、でも本来理想であれば時間通りに来て9時ぴったりで仕事始められた方がいいよねというようなことであれば、これってすぐにやっぱり理想を目指していただきたい場合だと思うんですね。ですからそういうような状態であればもうすごく簡単なのは遅刻したら罰則っていうのが一番簡単なルールかもしれませんけれども、そういうようなルールを作ることによって遅刻したらペナルティになっちゃうんだから遅刻しないようにしようねっていう、そういうルールを作るっていうのがもうすぐに理想を目指した方がいい状態ってことです。それから2つ目のまあパターンとしては、当たり前と理想が違っていて、で現時点ではとりあえずその当たり前を維持してれば足りるんじゃないのっていう状態ですね。すぐにその理想の状態までたどり着かなくてもまあ別に支障がないような状態ってことです。ですから先ほどのケースで言ったら朝来てパソコンを最初につけますということであれば、パソコンをつけることが重要なのか、それとも次の前の日の書類を見るのが重要なのかっていうところで言うと、別にそれどっちが先でも後でもあんまり変わらないよねと、結局順番はそれぞれだけどやってくれたらいいよっていうことであれば、別に本来じゃあ会社としての理想は来たらパソコンをつけることだったとしても、先にじゃあ書類を見たからとんでもないことになっちゃうかっていうとそういうわけではないのであれば、まあ取り立てで別にすぐにルール化して朝来たら最初にパソコンつけてくださいっていうルールにまでする必要ないかなっていう状態はあると思うので、そういうパターンもありえます。それから最後のパターンとしては、理想だけがイメージされた場合っていうのもあり得るんですよね。これってどういう状態かっていうと、そもそも当たり前がない状態ですね。現実に今誰も何にもそんな行動してないけれども、理想的にはこうした方がいいよねと。例えば朝礼とか分かりやすいかもしれないですね。朝礼は今は例えばないですと。朝礼ないんですけれども、でも理想としては本当は朝礼やった方がいいよねと。いうことであれば、それって現実的にはまだ何もないわけですけども、それが理想だけがイメージされている状態ということになるので、そうしたらじゃあそこの部分っていうのは、それは緊急性があるのかないのかっていうのはそれぞれの考え方だと思いますけれども、そこの部分を判断していくというようなところで、そこがまあ以上の3ステップっていうことなんですけれども、またもう一回最初に戻って言うとですね、まず最初に当たり前を棚卸しする、現状を把握するってことですね。現状把握をしてもらって、ステップの2で理想をイメージする、理想をイメージしてもらって、で ステップ3で当たり前と理想がどういう関係性にあるのかっていうことを分析するっていうことです。で、その当たり前と理想をつないでいくのがルールになるので、どういうルールがあった方がいいのかっていうことを確認していくってことですね。
はい、わかりました。こういう決め方をすると、まあ間違いない、まあ、効果のあるルールが作れるなって思うんですけれども、もう一つの効果として、やはりみんなで作ったルールっていうことで納得感があるし、守ろうっていう意識も高まるのかなと思うんですけれども。
うん、そうですね。やっぱり先ほどのように社長が自分の当たり前を押し付けちゃうっていう風になると、だから結局守られないっていうことが起こっちゃうわけですけれども、今六角さんがおっしゃったみたいに、こういう作り方をしていただくとみんなで作ってるっていうイメージになってくるので、そういうところで考えた時に、みんなで作ったんだから守りましょうよっていうことももちろん言いやすくなりますし、そこの部分っていうのは作り方によって、それだけでももう守られるか守られないかが決まっちゃう部分はあるかもしれないですね。
で、私は実はこのルールとは直接関係ないんですけど、 QC サークルの小集団活動っていうのをお手伝いしている会社に勧めてるんですけども、小集団活動も例えば改善策って自分たちで考えるんで、自分たちで考えたからやんなきゃいけないっていう、まあ、そのやる気にもつながるんですけど、自分たちはその改善を企画するっていう立場に立つから、
はい、
マネージャーとか経営者の考え方っていうのは理解できるようになってくるんですね。だから今回その寺内先生のご説明いただいたルールの作り方にスタッフさんとか社員さんも加わると、守ろうっていう意識もあるし、経営者とかマネージャーの立場に立った考え方っていうのも醸成育成っていうのができて、従業員さんの、まあ、失礼な言い方ですけどレベルも高くなるのかなっていう気がしました。
ルール作りにやっぱり参加していただくことによって、お互いのその考えてることも、まあ、意見交換が自然にできるっていう部分もありますし、そういったところでもやっぱりすごくいい効果が生まれやすいかなという感じはしますよね。
はい、ということで時間になりましたので、この続きはまた来週お話しいただければと思います。寺内先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。